こんにちは。ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。今日から8月ですね。日本だと夏真っ盛り、ニュージーランドだと真冬です。とはいえ、僕のいるオークランドだと真冬でも最低気温3度ぐらいまでしか下がらないので、しかも今日は12度ぐらいあるのかな。なので死ぬほど寒いってことにはならないです。オークランドがある北島じゃなくて南島だと氷点下になるのでやっぱり寒いですよね。日本がある北半球と違ってニュージーランドは南半球にあるので、南に行けば行くほど南極に近づいて寒いんです。よくニュージーランドを知らない人に、南の方にあるから年中暖かいんでしょうかって言われることがあるんですが、違います。それは日本から見て南の方にある赤道付近なら年中暖かいですが、赤道を越えて南極に近づけば日本と同じように四季があります。ついでに言うと、よくオーストラリアの付属品みたいに言われることがあるんですが、ニュージーランドとオーストラリアでは最も近いところでも3000キロ離れているので、隣国は隣国ですけど、日本と韓国とか日本と中国みたいに近いわけではありません。イメージって怖いですよね。さて、今日は最近僕がツイッターで背中が痛いとつぶやいていますが、こんな僕を心配してくれている人がいるようなので、今日は少しこの説明をしたいと思います。以前言ったかもしれませんが、僕は大学3年の時にオートバイで大きな事故を起こしてます。コーナーポールというコーナーの外側に突っ込んでいかないように、コーナーに沿って鉄柱が何本か並んでいる、まあそういったところで、コーナーの手前で転んじゃったんですね。で、バイクと僕は別々にすっ飛んでって、1本目の鉄柱にバイクが激突して、2本目の鉄柱に僕が激突しました。激突は運が悪くって、背中から横にぶつかってしまったので、鉄柱を中心にエビ反るような形になってその場で倒れました。バイクなんていうのは不安定な乗り物ですし、そもそもモトクロスやってると転ぶのは当たり前なので、まあ、当時からしょっちゅう転んでいたんで、その時もああやっちゃったよって感じで、バイク動くかなみたいなのんきに立ち上がろうとしたら立ち上がれなかったんですね。もう手とか腕とか動かなくって、足も動かなくって、本当に転がってることしかできなかったんです。その時点で初めて、あ、やばいなって思いました。で、すぐに救急車っていう大声が聞こえてきて、まあ、一緒に走っていた先輩が自分のバイクはほったらかしで来てくれたんですけども、ヘルメットを取ってくれて、その時も全く何もできないで、まあされるがままの状態ですよね。でも声は出せたので、先輩俺血吐いてますかみたいなことを言った記憶はあります。で、自分ではずっと先輩と話してたと思っていたんですが、本当に一瞬で、あの救急車って叫んだその直後くらいにも一瞬で救急車が到着して運ばれたんで、まあおそらく気を失ってたのかもしれないですよね。で、病院に向かう途中はさすがに死んじゃうのかなみたいに思い出してきて、そうするとこの救急車に乗り込んできた、まあ、後輩くんが乗り込んできたんですけども、まあ、この後輩くんに何か一言言った方がいいのかなって思ってたんです。当時僕は大学の自動車部っていうクラブのキャプテンを務めていて、文化祭も近かったので、その後輩くんに文化祭成功させろよとか、なんかかっこいい言葉を残した方がいいのか、いやいや死にたくないとか本音を言った方がいいのか、まあそんなことで悩んでました。で、悩んでる間に病院に着いてしまって、結局何も言わなかったんですけれども、で、そっから先は着ているものを全部ハサミで切られて、まあ高かったんですけどね、ライダースーツなんていうのは。レントゲンも受けて、診断は全身打撲と背骨と骨盤骨折でした。そうそう、病院で検査とか受けている時にお医者さんはみんな難しい顔でボソボソ何かを言っていて、 本当とっても不安だったんですね。でも最後にレントゲン室に入るときに、レントゲン技師っていうんでしょうかね、その先生が大丈夫、すぐに良くなりますよとものすごい明るい笑顔で言ってくれたんです。もちろんその先生が全てを把握して診断したわけじゃないので、まあ、言葉だけのことなんでしょうけれども、この一言をもらった瞬間に、ああ死なないんだよかったって本当に本当にそう思いました。あの時の先生本当にありがとうございます。で、この背骨骨折は厄介なことに手術はできないので、人間の形をしたベッドにただ寝るだけだったんです。内臓も動いてないので食欲もないし、まあ、変な話排泄もないんですね。栄養は点滴から取ってました。点滴ってすごいですよね、まあ、これもう復活したダイバートの話ですが、お腹が空いたなぁと思っていても点滴を打つともうそういう気持ちがなくなるんです。ただ点滴ってスローだから、あの一袋を30分とか1時間かけて体内に入れるのでまどろっこしいんですよね。まあそれが点滴なんでしょうけども、で、点滴のあのスピードって袋のすぐ下のネジみたいなもので調節できるので、看護婦さんがいなくなったらすぐそのスピードを上げてしまってました。でもスピードを上げると腕の注射しているところが腫れてくるのですぐ分かってしまって、毎回看護婦さんに怒られてました。まあ、そんなこんなで、診断は全治1年下半身不随って言われていて、本当最初の1ヶ月は足の感覚もなくて車椅子を覚悟してました。でも奇跡的に動くようになって、リハビリは相当きつかったんですけれども、まあ、半年も経たないうちに自分の車の運転もできるようになって退院することができました。そこから先は学校に、車の通学許可みたいなのを特別にもらって車通学をして、普段は杖みたいなのをついて歩いてました。その背中なんですが、僕にはその仕組みがよくわからないのですが、しばらくすると背中の皮膚と筋肉の間に血が溜まってくるんです。一週間もすると上から触るとぷよぷよするくらいに、溜まってくるんですね。なので1、2週間おきにそこに注射針を刺して血を抜き取るという作業を、まあ、退院後も続けてました。もちろん背中のことなので病院に通院してました。僕は注射は嫌いじゃないですし、むしろ刺す瞬間を見ている人なのですが、背中だと刺す瞬間って見えないじゃないですか。そして人間、何かチクッとすれば体がピクッてこうするじゃないですか。注射刺す時に見えていればその瞬間がわかるので、体をピクッてさせることはしないように努めるんですけれども、背中なので見えないのでどうしてもピクッてなっちゃうんですね。お医者さんは動かないでくださいって怒るんですけど、じゃあ先生、打つ時に3、2、1、はいって言ってからやってくださいって言ったんですけど、そんな恥ずかしいことはできるかって怒られちゃいました。多分今の時代ならやってくれると思いますけど、当時はやってくれる雰囲気はなかったです。んで、ようやく話が現代に戻りますが、その血を抜く作業は1年くらいで収まっていたんですけれども、現在はもちろんやってないんですが、どうやらその部分が炎症を起こしていて、簡単に言えば部分的に組織が死んじゃってるということだったみたいなので、それを取り除きましょうということで、今年の1月に取り除く手術を受けました。その1月の手術は1センチくらいの穴を開けて、そこから死んだ部位を切り取って、取り出して終わりだったんですが、その後の処置で細菌が入ってしまったのか、また同じ場所が悪化してきて、先日今度は7センチくらい切開して、ごっそり悪い部分を取り除いたんです。先生に聞いたら、イチゴぐらいの大きさを取り除いたからって言ってたんですが、まあその例えじゃちょっと大きさわかんないんですけど、 イチゴがどんな大きさなのかさっぱりわかんないんですが、まあ小さくはないと思ってます。それを取り除いて、今回は縫合して10日後に抜歯したのが今の状態です。まあその時の手術も結構痛くって、局所麻酔なんですけど、切っていく時にものすごく痛みを感じて、いや本当にナイフで切られている痛さなんですよね。で、先生に痛いっていう風に告げると、なんか思ったより切除部分がでっかいので、麻酔が効いてないかもしれないから追加で麻酔打つね、みたいな、なんか軽い調子で言ってくれて、まあ追加で打ってくれたんですけれども、まあ、僕の中ではですね、いやいや最初からもうなんなら全身麻酔でもいいから、広範囲に効くように麻酔打ってくれよって感じで心の中で思ってたんですけれども、まあそんな感じで手術は終わりました。手術台でうつ伏せになってるんですけれども、そのうつ伏せした状態で手術台の足の部分っていうんですかね、テーブルの足の部分を思いっきり握りしめてないとこらえきれないぐらいの痛さといえばわかりますかね。本当に痛かったです。で、ツイッターでは今でも痛い痛いと言ってますが、これはですね、立ったり横になったりしていれば痛くないんですけれども、座っている時だけ痛いんですよね。もう本当に素人の勝手な考えなんですけど、今回のメスは背中と腰のちょうど間ぐらいに、7センチぐらいこう水平に入れたっていうか、真横にメスを入れてるんですよね。で、それを塞いでるんで、なんて言うんでしょう。立ってたり横になってたりしたら関係ないんですけど、座るとその部分がこう引っ張られて、傷口が開きそうになるんで痛いんじゃないかなって勝手に思ってます。なので、できるだけその部分を伸ばさないような姿勢で今は生活してます。まあこんな感じでこの背中とはですね、もう37年かな。37年にもわたる傷なので、このまま墓場まで行くとは思いますけど、取り除いた腫瘍は病理検査にかけてもらって、癌とかではないということが判明してますので、それはほっとしています。まあ、とはいえ、セカンドオピニオンも必要だと思いますので、9月に日本に行くんですけれども、日本で人間ドックに入って、そして背中だけは専門医に見てもらう予定になってます。ということで、相変わらずニュージーランドとは全く別の次元の話をしてしまいましたが、無理やりニュージーランドのことにすると、今年に入って2回の手術は全て保険で賄われてます。保険は本当に大事ですよね。永住権やワークビザ2年以上を取得すると、日本の海外障害保険やニュージーランドの留学生向けの保険などには入れなくなるので、ニュージーランドの生命保険に入っておくことを強くお勧めします。怪我などの場合は、ニュージーランドの場合、国が保証してくれて、ACC 保険というのが適用されて、基本的には治療費がかかりませんが、病気や僕みたいな日本での事故の後遺症とかは、あと危険なことをわざとやって怪我したとかは ACC が対応してくれないので注意が必要です。ニュージーランドの生命保険でも、保険の種類によっては高度精神医療も受けられるオプションもありますし、ビジネスをやってる人は、その人が倒れて仕事ができなくなった時に収入分の何パーセントかをカバーしてくれるものもあります。起業している人は自分が動けなくなったら大変ですからね。そして何はともあれ、皆さん健康と交通事故には十分気をつけてお過ごしください。特にコロナ禍で行動規制があったりするとどうしてもイライラしがちです。そんな時に運転していると注意散漫になったりして思わぬ事故を起こしたり、自分が十分気をつけていてももらい事故ということもあり得るので、本当にお気をつけください。はい、ということでそろそろ終わりにします。一応ここで告知があります。9月下旬に日本でニュージーランド説明会を実施します。 普段は会場を借りて集まってもらってセミナー方式で開催するんですが、コロナが落ち着かないまま会場を借りるっていうのも、まあ皆さんも不安でしょうから、今回は個人面談だけにしました。お友達やご家族を連れて構いませんので、ニュージーランド留学に興味のある方は直接カフェなどでお会いして説明させていただきます。相談枠についてはホームページに掲載していますので、そちらをご覧いただいて、ご自分の住んでいる地域の都合の良い時間をご指定ください。残り少なくなっていますが、まだ空きはあります。希望する場所時間に空きがなくても、相談いただければできるだけ調整いたします。それでは今回はこの辺で、毎週月曜と木曜に配信しているニュージー大好きポッドキャスト、次回は木曜日ののりかほキオララジオです。お楽しみに。